で、ちょっとね、話題を変えてみたいと思うんですけれども、先生のね、岩瀬洋子ピアノ導入指導法セミナーの中にですね、親御さんにとって魅力的な教室、先生ってという、まあ、タイトルというか、テーマがあるんですけれども、まあ、ここに、先生ってどんな先生、良いところをいっぱい書き出そう、などなど、なんかこう、自分を見つめるワークみたいなものがあるようなイメージだったんですけれども、この辺我々がどうやって教室運営をしていけばいいのか。
まずね、私は自分自身のことも、案外自分自身のことってわからないんですよね。だから私もいろんな先生たちと接すると、どの先生も素敵なんですよ。ところが、素敵だなと思う先生が、案外自分のこと素敵だと思ってない。いや、先生、
意外にありますよ
私っ
ね。
てこんななんです。こういうとこがいけないんですって言って、皆さん真面目だから、ご自分に厳しいんですよ。
ですね。
だからそこの部分のところを私は、いや、先生、今、その笑顔がすごい素敵よね。魅力的な笑顔よね。とか、先生のその伝え方はいつもこう、大切にものをこう、伝えていく、その姿勢は、やっぱり先生の魅力じゃないかしらっていうと、気づいてないんですよ、先生が。なんて言ってね、なんかこう、そんなお世辞ですなんて言うんだけど、お世辞じゃなくて、私はあんまりお世辞上手じゃないので、正直なことしか言わないよなんて言うんだけど、本当にね、一人一人いいところいっぱいあるんですよね。だから、なんていうの、それって案外自分じゃ気づかないこと。だから先生たちが親しいお友達でもいいし、ちょっとしたサークルでもいいから、そんな時にね、お互いに対しての印象を言い合おうとかね。ね、これはなんかできるじゃない？当然、人のことだから、ちょっとお世辞も入ってるかもしれないけれど、でもやっぱり感じたことをね、伝え合うとね、私ってそういうふうに見えてるんだ、とかね。そのね、意見をまず聞くっていう耳。で、そういう場、サークル先生たちも持っていたら、なんかそんなことを言い合うとね、案外自分の気づいてなかったいいことって結構あるん
い
で
や、あ
す
り
よ。
ますよ
あ
ね。
るんだよね。そして、例えば先生方が100人いたら、100人の種類があるわけでしょ？先生たちの良さが。そして、それぞれの先生に皆さん、生徒さんが長く続いてついてるわけですよ。ということは、自信を持っていただきたいのは、先生の良さがいいなと思って集まってくる生徒たちなんですよね。そして、それを、やっぱりこう、先生たちが一人一人の生徒を一生懸命見るわけじゃないですか。これってご縁なわけですよ。
ご縁ですね。
縁があるわけですよね。だから、まずこれは私は指導法云々関係なくね。やっぱり100人の先生がいたら100のいい部分がいっぱいある。ということは、その自分の良さを先生がまず知って、自覚して、あ、これでいいんだ。私はこれでいいんだって自信を持って、そしてそれを出していく。そうすると、この先生がいいっていう生徒さんや親御さんが必ずいらっしゃるってことですよ。だから、もっともっと自分に自信を持っていただきたい。いいんです。私って少しね、いつもいかめしいんです。なんかちょっときつく見えるかもしれないっていう先生いるね。ところが、それがいいと思ってくる先生、
な
生徒さんいる。
るほど。
そんなニカニカ笑ってる先生嫌ですよ、私は。もうきちっと先生みたいに凛々しい先生がいいんですっていうご父兄がいるわけですよ。
確か
で、
に。
生徒の中にも、僕はあんまり褒められるの嫌だ。
いま
い
す
け
よ
ないと
ね。
こをきちっと言ってくれる先生のは僕はいいんだっていう先生いるわけで
い
する よ。
いる。
です。だから、やっぱりうまく相性はこう見つけてるわけですよ。
なるほど
だ
ね。
から、先生の良さとして捉えるんだったら、もちろんご自分で直したいところは、いつも向上心を持って直されるのは、これはもちろんいいんですけれどもね、先生の本来持つ色というかカラーというかね、それってやっぱり魅力だよ。それ、先生が一番案外気づいてないかもしれないけど、それは素敵な先生のやっぱり良さだと思う。それで今の生徒さんがいるっていうことを、もう一度自信を持っていただきたい。
なる
これがやっぱり最終的にはね、いろんなことを勉強されて一生懸命やるけど、最終的にはそこじゃないんです
ほど。
か？そこが良くてみんな続いて先
そうで
生の
す
と
よ
こに
ね。
いらしてる。だからそれにプラスアルファも置くならば、もう一つ大事なことは、指導の中で私はこういうふうに指導をしたい。こういうふうに指導してきました。そして今後、こういうふうに、こういう指導を目指してやっているという、そのまあビジョンのようなものね。そういうものを、 だんだんとしっかり持つこと。ここがボケてると先生も迷う。
いや、そうですよね。
で、親御さんも迷う。
うん。
だから、そこを、まず、これ、一日にしてはできないことで、何年かけてもいいから、その勉強をする。
うん。
そして、それがいいなって自分で信じたら、やっぱり目指す。目指してる先生ってのは輝いてるわけですよ。で、別にもうバッチリですなんていうこと、私全然バッチリじゃない。まだ悩んでるね。だから、まず目指そうとする姿勢が、外にやっぱりね、弾けてくるんですよ。
出ますよね。
見えてる。だからこの先生は、なんかまだ、ね、自分では不安なとこいっぱいあるけれど、でも、私は勉強して目指したいんですと。たいんですでいいんだよね。
うんうん、
やっぱりそういう先生には、親御さんはついてくるよね。と思うんだよね。うん、だから、まず先生たちがこの当先生のね、こういうお勉強の、こういうシステムを使ってお勉強されたいっていう、そのまず姿勢素晴らしいですよね。そういう中で、あ、この話良かったな、この話をもうちょっと聞いてみたいなっていうことで、その聞く手段を調べてみる。
うんうん、
そしたらそれをちょっと勉強してみる。失敗してもいいから生徒で実験してみる。そういうことを積み重ねていく中で、失敗するってことは、イコールなんかヒントがいっぱい出てくるわけなのでね。
うん、
一歩も二歩も前進してるわけなんだよね。で、それを恐れずに進んでいくことによって、だんだんとぼわんとしていたなんとなく淡い色が、だんだんはっきりしてくる。
うん、
そうすると、親御さんたちがはっきりその色が見えてくると、この先生のとこ、なんかちょっと興味深い。ぜひ、この先生、あ、人柄も自分にぴったしだ。やってみたいな。それが、その先生の教室の強みになってくるから、
うん、
そういうことじゃないかな。これはもう全員の先生にチャンスがありますよね。
うん、
なんかそのね、カラーを出してあげることが、逆に言えば、習いたい子供はまだまだたくさんいるので、選びやすい。
うん、逆にね。
そう、うちは何でも屋ですっていうのも一つなんだけれども、うちは靴屋です。うちはパン屋です。はっきりすると、決して靴を買いたい人はパン屋には行かない
ですね。
そうだよね。例えばパンの中でも、うちは特に、こういうパン、自然食を使った、自然の材料を使ったパン屋ですと、うんうん、もっと色をはっきりすると、いや、うちそれじゃなくっちゃってそこへ来るよね。
うん、
もっと希望がはっきりしてくる。だから、うん、まずは自分がどういう方向で行くのか。音大生専門に育てる教室なのか。そうじゃなくて、私のところは、楽しみながら音楽を長く続けられるように、そういう教室を目指しています。
うん、
うちは大人の生徒さん専門ですとかね。うちはリトミックをやってますとか、なんかそれを持つことですごくこう、選びやすいですよね。
うん、
何屋さんかがはっきりわかる。
ですね。
うん、
なるほど。
と思います。
まずは自分の強みを見つけましょうと。
うんうん、
そして打ち出していきましょうという感じですね。
うん、そうですね。